フェスティバルジャンキーポッドキャスト、津田翔太郎です。フジロックからまた期間が空いてしまいましたが、少しポッドキャストサボってますが、サボってる間にサマーソニックの季節になったということで、今回もゲストをお招きしてお届けしたいと思います。私の海外フェス仲間であり、フェスティバルジャンキーポッドキャスト準レギュラーであり、今回なんとサマーソニックで MC も務められる、まあなんとっていうか毎年ですけど、岡村レイラさんです。こんにちは。
こんにちは、奥浜レイラです。
もう最近ね、僕がポッドキャストをサボりすぎてるんですけど逆にレイラさんが出てくれないと収録しないみたいになってるんですよ。
そうなんだ
そうなんです。
いつも頑張ってたからさ、さすがにやっぱ夏になると忙しくてね、ちょっと撮れないですよね。
そうなんですよ、逆にこうフェスが始まってしまうと撮れないっていうのがあって、どうですかレイラさん、あのサマーソニー今回特集でいろいろお話したいと思うんですけど、その前にフジロックも一緒に行ったんで。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
一緒に行ったっていうか、今回は私が結構行ったり来たり東京とやってたのと、あとは最終日に津田さんと J-WAVE の、あの特番をね1時間やらせてもらって、なんか正直まだ疲れが抜けてないよこれが年かね
今日今これ撮ってるのはもうお盆の時期なんで、サマソニー1週間前ですけど、フジロック終わって2週間経ってますが、撮れてない。
なんかね、やっぱこれが40近くになるとこういう体になるんだなっていう感じがしてますけどでもすごい新しい経験ができてよかったですね、今回のフジロックは。
いやそうですよ、本当僕も初めてレイラさんと一緒に最終日のね特番なんてやらせていただけるなんて
ね。え、
言ってたんですよね、海外フェス一緒に行ってた頃から、頃からってか今も行ってますけど、なんかフジロックとかサマソニとかでラジオ番組とかやれたらいいねみたいな。
ね、
夢叶うっていうね。
叶っちゃったね。
叶っちゃいましたよ。
次の目標を見つけないと。
そう、いや次はね、でも俺決めてんすよ。これね、レイラさんとラジオ番組やらせていただいて、大体僕がテレビとかラジオとかレイラさんと出た時はやっぱレイラさんに助けてもらうことがやっぱ多くて、回してくれるから。今回もね、僕冒頭にね噛みましてですねこんなポッドキャストも流暢に喋らせていただいて、思いっきりラジオの初めちょっと噛みましてもうね、奥浜レイラに助けてもらった1時間なんで、次は冒頭で噛まないっていうのを、あの目標に頑張っていきたいなと、はい、目標はそれです。はい、
まあまあ低いな
うん、またなんかいろんなフェスと会場とかでレイラさんとラジオとかお届けして、
はい、
冒頭で噛まないというのを僕は目標にしたいと思いますんで。
いやー、はい、ちょっと私は別のハードルがなんかありますけどね今後やるんだったらこうしたいなとか ね、 そうですね、うん、いや、でもまたできることを願いつつ、
そうですね、はい、はい、そしてサマーソニックということで、
うん、
どうですかこれ。今回もですね、その台本とかなく、レイラさんがツイッターで、
はい、
サマソニーのタイムテーブル見ながらこれ見るあれ見るとかおいクリエイティブマンこれ被ってるぞとか
いやそうなの、正直そっちなの。
そっちをね、やっぱ僕らは、うん、あの別にクリエイティブマンに雇われてるわけじゃないので、はい、その辺はね、ファンとしてここ被ってんぞとかっていうのはしっかり言っていきたいなと。
観客目線で、いや仕事で関わるっていうところもあるんだけど、うん、観客目線でタイムテーブルのこととか言ってもよくないかと思って。
いや全然全然いいですよ、ここは本当に真摯に言っていきたいっていうのあるんでね。
だってさ、本当に見れないんだもん、うん、
でも言うってことはそれだけ見たいアーティストがいるっていうことだからさ、ありがとうの気持ちももちろんありますからね。
そうなんですよ、はい、っていう半々の気持ちで喋ろう
なんかありますね、今日は言いたいぞみたいなね、うん、だからこう今回もですね、前回フジロックの時もやらせていただいて、あの、はい、初日2日目3日目ごとに見たいアーティストとか気になるものをチェックしていくっていうのあったんですけど、今回は、うん、まあ、東京会場になりますけどソニックマニアがありますので、
うん、
でソニックマニア、そしてデイ1、デイ2っていう感じでタイムテーブル見ながら話していけたらなと思っておりますが、はいはい、
ソニマに帰ってくるね。
いやー、テンションが上がります。なんかサマーソニックももちろん嬉しいんですけど、
うん、
ソニックマニアがなんかこうちゃんと深夜にあるっていうのはフェスファンとしてはやっぱ嬉しいですよね。
わかるよ、なんかソニックマニアから徐々にエンジンかけてくみたいな毎年だったから、
うん、あるある、
うん、これがあるとないとじゃ結構感覚が違いますよ。
こうフジロックでいう前夜祭的な扱いで、ね、こうちゃんとあって、さらに、まあ、フジロックの前夜祭ってそんなたくさんアーティスト出ないですけど、もうソニマニは頭からもう全開でいきますからね。
なんなら私はここがメインだみたいな年もありますからね
そうね、それはあるある、うん、今、うん、僕手元にタイムテーブルをね広げてるんですけど、こうこの今回のソニマに気になるところとかありますか？そう、前提条件としてあのサカナクションが出れなくなったっていうのは、
あ、そうだそうだ、
それによってタイムテーブルが少し変わったりとかもあったみたいですが、うん、
はい、
まあ、オープニングアクトドングリーズが8時半から始まるというね、
うん、
まあ、そういう感じですね。
急遽決まったエイウィッチとドングリーズって後から追加にな
りましたよね。後から入りました。そうです、そうです、うん、その2組が後から追加になって、これがパシフィックステージという3番目のステージかな、
はい、メッセの中で3つ目
の、はい、のステージで、ドングリーズが8時半に始まって、ボーイズノイズ、うん、スパークス、ヌジャベス、エターナルソウル、エイウィッチ、スペルブラウンドという風に続くのがこのステージですけど、
うん、
まあ、大きいマウンテンとソニックもありますから。
でもね、はい、なんか私感覚としてステージ、まあ、ソニックもその、うん、パシフィックって今年呼ばれてるけど、今までレインボーっていう名前で呼ばれてたステージ、はい、
ね、
どっちも立ったことがあるんですけど、なんか感覚としてはそんなにサイズの違い、ここの2つは、うんうん、あんまり感じないですね。まあ厳密に言うとね、もちろんその収容人数が変わるとは思うんですけど、うんうんうんうん、感覚としてはそんなに大きさの違いを感じてないです、う
んうん、なんかあの大きく今回なんか4つステージがあって、マウンテン、うん、ソニック、新しく名前変わったパシフィック、そしてこう J カルチャーという、うん、なんかそういう感じで、まあ DJ 中心なんでね、 J カルチャーは、
うんうんうんうん、
ずっと音がつながって鳴ってるっていう感じですかね。で他の3つはちゃんと転換の時間とかもあるっていうような ね、
うん、
感じで。どうですか、もう喋っていきましょう。
カセイビアン
来ましたね。カサビアン
急にテンション上がっちゃった、うん、カサビアン来たね。
いや、カサビアンね、今年僕も見てないんすよ。
あ、どこのフェスでも、
イギリスとかも行きましたけど、うん、見てなくて、ワイト島のフェスにほぼヘッドライナーな形で出てたんですけど。
そっかそっか、
うん、
カサビアンアルバム出したばっかりで、 そのアルバムが超良くて、これは夜向きだぞっていう、うん、結構なんかアシッドハウスみたいな、うんうん、アシッドテクノ的な感じのビートとかもあったりとか、すごいね、良かったんですよね。
なるほどな。
でこれかと思えば、なんか今までのカサビアンのちょっとアンセミックな曲もあったりして、
はいはいはい
は
い、
わ、これ超聴きたいと思ってて。
確かにその新作をどう入れてくるかって、でも僕的にはやっぱこう言ったらカサビアンが頭の9時半なんですよ、
うん、
あのマウンテンではね、うん、だからまあ言ったらどんだけこのフェス帰ってきたよ的なのをアンセム的にやるのかっていうのは気になるな、うん
うん、そうね。でメンバーが1人減ったので、
そうよ、減りましたね。
ちょっとそのあたりも気になるんですけど、だって2017年にソニックマニアとサマソニーできて、
うん、そうそうそうそう、
ね、だから、トム・ミーガンがいなくなったのが2020年なので、それ以来のライブを見てないんですよ、
うんうん
うん
うん、多くの人とかほとんどの日本人はもう見てないですね。
そう、見てないって言えると思うんですけど、うん、だからどうなったかなっていうのと、そこでまあアルバムを作ってね、
うん、
こうしっかりバンドを活動させていこうみたいな気概が今回ライブで見れるのかなっていう、
うんうんうん
うん、その楽しみもありますね。
新生カサビアンね、
うん、
これだからボーイズノイズと被ってますから、その、まあね、2000年代こう中盤からこう後半にかけてこういうロックとか好きだった人は困りますね、は
い、困っちゃいますね。
どっち行こうかみたいな、
もう困っちゃうことだらけで、今日何回困ってるって発言するかちょっと心配になってきたけど、うん、まあ行きましょう。
まあ行きましょう。そしてコーネリアスが入りますから、ここにステージは違いますけど、
はい、
ちょっとカサビアンの時間かぶってのコーネリアス。
この間のフジロックのステージがすごく評判が良くて、ただ私はお仕事の関係でちょっと見られなかったので、そこがまあ同じようなセットで来るのか分かんないですけど、見たいですね、できれば、ね、
いや僕ね、レイラさん走って見に行きましたから。
いたんだ
フジロックジャック・ホワイトの途中。
あ、そうだ、仕事の関係じゃないわ、私ジャック・ホワイトで見れなかったんだ、うん、
いやだからジャック・ホワイトはねレイラさん仕事で見ないといけなかったから
全部見てました、ね、
そう、見ないといけなくて、僕はあのセブン・ネーション・アーミーを切り、コーネリアス、あ、そう、あのステディ・アズ・シー・ゴーまで聞いてね、ジャック・ホワイトで、そこで、うん、こう僕はコーネリアスに向かったんですけど、コーネリアスの半分僕は聞けたんですけど、
うんうん、
いやすごかったですよ。そのあの僕はロックの究極のロックバンドというかロックサウンドを聞いてたわけじゃないですか、ジャック・ホワイトで、
うんうんうん、
まあまたちょっと違うかなと思ったら、それより5音ぐらいの もう本当にあのコーネリアスの轟音をホワイトステージで聞き、その映像とのビジュアルとのその、うん、まあコラボレーションというんですか、
うんうんうん、
まあそういうのもまああの何も衰えてないし、もう最高でした。それと緩急のある急に音がこう少ない楽曲をやったりとかして、もう本当に最高のライブでした。どうですか、この辺から日付が変わりそうな感じになってきました
けど。本当だ。で私はそのコーネリアス中盤から裏になるスパークスはですね、はい、見たいんですよ。
だからコーネリアスの本当に半分終わったぐらいからスパークスが始まると。
そうで、やっぱりこのソニックマニアのいいところは移動のしやすさ、そしてそれでいて音が被らないので、
うん
うんうん、あの次こっち行こうって思ったらもう5分後ぐらいにはそのステージにいられるという。
だからいい意味でも悪い意味でも違うなと思ったら違うとこ行けばいいんですもんね。
そうですね、
今日こうちょっと好みじゃなかったなってなれば違うステージ行けばいいし、
そうそう、
すぐ移動できるっていうのはこの東京サマーソニックでいうメッセだけで活動する人たちのね。
そうなんですよ、
うん、
スパークスはあの今年スパークスブラザーズっていう映画の公開、うん、ドキュメンタリー映画の公開もあったのと、
はい、
アネットっていう作品が公開になって、はい、オスカラックスっていう監督が撮ったんだけど、うん、そのアネットの原案はスパークスが持ち込んでるんですよ。つまり今年はスパークスの年なんです。
そうなんだ。
そう、
なんか映画はやられてるなっていうのは知ってて、ちょっと見れてないんですけど、
うんうん、
あ、そういう自分たちの映画だけじゃなくてそういうこともやってんだ。
そうなんです。これはコロナでたまたまタイミングが被っちゃったんですけど、
はいはい、
でまあ、レオスカラクスっていう大御所が一緒に作ってで、うんうん、やっぱりねそのドキュメンタリーにも、まあ、もちろんドラマでそのフィクションで作っているそのアネットっていう作品にも共通するテーマが私はあったなと思ってて、うんうんうん、でそれがすっごく2022年っぽいんですよ。
へー。
そう、これはねちょっとなんかあんまり言葉で語りすぎるとあれだから見てほしいんですけど、
うん、
まあ、なんか今までそのスパークスがすごく大事にしてきたこう精神みたいなものがなんか2022年になってなんかいよいよ芯食ってきたなみたいな。
へ
ー。そうで、この方々はとってもキャリアも長いしいろんなアーティストに影響を与えているのは、
う
ん、
そうですね、
うん、そう映画の中でも言われてたんですけど、いろんなアーティストがねインタビュー答えてたりとかするので、うんうん、なんだけど、まあ、言ってしまえば不遇というかこうちょっと売れなくて生活に困った時期とかもあって、でも今ここでまた花開いているっていうのがねすっごい感動的なんですよね。
そうなん、なんか僕のイメージだとこう UK ロック好き的にこうフランツと一緒にやったりとか最近だとなんかいろんなこうあの僕らの世代のアーティストからすごい愛されてるアーティストっていうイメージがすごいあって、
はい、
その辺も映画を見ればわかるってこと。
わかります。でそのフランツとやってたのが FFS っていうグループなんですけど、
FFS、 はい、
そう、うん、それはね前のソニックマニアとかにも来てたりとかして見れたんだけど、うんうん、あれソニマニだっけな、あっちだったかな、ちょっとサマソニ の、 あの夜の回だった
か、夜のやつに来てた来てた、
そっちだそっちだ、
僕見ました、はい、
そうそう、それもすごい良かったんだけど、今回はやっとこう満を持してスパークスで、
なるほどな、
来るという、う
ん、めちゃめちゃ見たくなるじゃんスパークス。
いやかっこいいよスパークスは。かっこいいしね、あのへんてこなんだよ、
うんうん、なんかへんてこなライブするイメージはちょっとある、うん、奇抜な感じの、そうそうそう、
でもそのへんてこを貫いてるのがやっぱかっこいいんですよね。
なるほどな、
うん、
でマデオンがあり、
あり
電気グルーヴがありと、ここはダンスコーナーが続きますよ。
本当だ、
踊らせで、そこにヌジャベスのこのエターナルソウルが重なってくるっていう。
本当ですね、これが0時半かヌジャベスが、
うん、
超えてきたね。
いや日付変わってきましたよこの辺からね。
変わりましたよ
徐々にね、まあコロナ禍ではありますけど、あの終電で帰らない人たちね、こっからはもう、ね、
あ、そうだね、うん、気合の入った人たちが、
そうそうそう、11時ぐらいまではなんだかんだちょっと1個だけ見て帰る人とかいましたからね以前だと、
うんうん、うん、
けどまあここまで来たらもう朝まで皆さんね行きますから。
そうですね、ヌジャベスがあり、
あり
デングル、
あり、そしてプライマルスクリームのスクリーマデリカライブ
来ましたよ。
これなんかスクリーマデリカ、内容うんぬん一回置いといて、うん、また結構グッズ出してましたよこれ用の。
あ、見た見た
見た、
うん、なんか T シャツとか結構可愛かったよね。
そうそうそうそう、いつものロゴが少し小さめにあしらわれたようなデザインとか、 ね、まあ一個買おうかなと思いますけど。
わかります、うん、悩んでます。
着るかどうかは別にして一個買おうかなとは思ってます
記念でね、
はい、
そういうの多いよね、
うん、
スクリーマデリカもでもほらやっぱ日本でももう何回かね、
そうですよ、これ何度かやって僕も何度か見てますけど。
そうなんですよ。
いやでも結局プライマルスクリームのライブ見とけばよかったなってグラストでもなったんですよ。
なん
かまあまあまあすごいいい時間にやるから逆にプライマルの時で被ってるんですよね、ヘッドライナーとかが、
うん、
であの6人ぐらいで取材しててで、うん、カメラマンさんだけがプライマルを撮りに行くみたいになって、
あ
で僕らは違うヘッドライナーを見に行くみたいになったんですけど結果見とけばよかった、うんうん、写真見てね、見せてもらって、
うん、
やっぱボビーってすげえなみたいな。
そうだよね。あとやっぱり1曲目ムービーのアップでスタートするともうさ、うわってなるじゃん
そうそうそうそう、もうなんか伝統芸じゃないけど
ねえ、
うん、で気づいたらもうあのアルバムもう一回聴き終えたみたいな、よかったみたいな感じになる、
ね、ねえ、やっぱなんかこうアルバムの中で何度もピークがあるから、
うん、
ハイアーザンザサンとかローデットとか、
そうね、
そう
ね、
そうカムトゥゲザーとか超聞きたい。
いやカムトゥゲザー聞きたいな。
ねえ、
いやこれは楽しみ、これはもう問答無用でしょ、語らなくても大丈夫、みんな見るでしょ、
これはもうこれはみんな見るでしょ、
うんうん、だからそこからこうプライマル終わりでテストセットに行くか AH に行くかっていうね、同じ時間なんで、
そうね、
ここは好みが分かれるところですよ。
うん、まあちょっと DJ J カルチャーのとこでなんかねえいやいや後ろの方で散るってもいいし、
うんうん、そうね、
エイウィッチとか行ってもいいけど、ね、うん、どうしよっかな、私はエイウィッチに行くかな。
エイウィッチフジロックも良かったからね、
私それが見られなかったんで残念ながら。そう
でも国内のフェスだと最近こうテストセットとかもうほんとヘッドライナーとかになってますからね。
あー、うん、そっか、
もう私はもう永井誠一ファンですから。
そっかそっか、
はい、
いやそうなのよ、
ここもこうね、
この
インテリな感じでこのコーネリアスから電気を挟んでテストセットにつなぐこの流れっていうのは、
そうだよね、
ここは意外とストーリー綺麗ぞと俺は思って悩むところだなっていうのはあります。
本当だよね。いやどうしよう、どっちも見ます
そうそう、これどっちも見るできますから、はい、
はい、
もうだんだん 夜も終わって、これもうソニックマニアだけで話終わっちゃう、これ
大変だね、ソニックマニアだけで長くなっちゃってるけど、
いや長くなっちゃったんで、まあソニックマニアこんな感じ、うん、意外とソニックマニアに関してはどれ見るっていうよりもこうはしごもできるし、あの近いので、ね、あの見たいやつを見ていただくっていう流れでこう、うん、夜もやってるこのお祭りを取り戻していただけたらなという感じです、
ね、そうですね、
はい、
あの体力が尽きるまで、
そうですよ、ここあんまり遊びすぎたらサマソニ1日目昼から楽しもうとしてるでしょ、響きますからね、
そうそうそうそう、うん、皆さんもね響いてしまうのと、あと、うん、私たち
そうですよ、
ステージ MC 意外と集合時間早くてですね、
そうですよ、レイラさんね、はい、おちょっと今年あのさらっとになりますけど僕もステージ MC やらせていただくことになります。
そうなんですよね、そう、はい、だから津田さんと私多分朝9時半ぐらいにはもう集合しなきゃいけないんです。
9時半出社でございます。
はい、
9時半に出社し、
で早いな、
レイラさんはソニックステージ決定、
そうです、
で、うん、僕がパシフィックステージでこう喋ってるっていう感じになるのかなと思います。
そうですね、お隣のステージで、だから私この間フジロックでクリエイティブマンの清水さんにお会いして、
うんうん、
ソニックステージよろしくねって言われたんで、あこれはもうソニックなんだなっていう
あそういうので知るんですね
あなんかちょっとその前にはなんとなくは聞いてたんですけど、
なんとなくねあるけど、
うん、でもあのいよいよ社長に言われたら
それはもう頑張らない
とねっていう、
いや僕もフジロックで清水さんお会いして、あの、うん、今年やらせていただくことになりましたって言ったら、お頼むって言われたんで俺はステージ言われなかったです頼むよってあの俺がやることは知ってるけど俺がどこのステージか清水さんは、うん、あのもしかしたらその時は知らなかったのかもしれない。
そうなのかな、
はい、
はい、ということで私たちはお仕事もあり、はい、仕事ステージ MC ももちろん皆さんのねこう体の健康と安全を守るために、
はい、
あとはそのアーティストの紹介もしつつ頑張るんですけど、
はい、
私たちがもう一つ頑張らなきゃいけないのは、
はい、
マリンステージで見たいアーティストを諦めるっていうことなんです
そうですね、あのメッセで仕事がありますから、
はい、
東京はマリンステージとあのビーチステージっていうのが結構遠くでですね、
そう ビーチなんてね、もっと諦める。
2、30分ぐらい本当に歩いたらかかるんじゃないですか。
そうなんです、うん、
だからなかなかこうね、仕事してたら見れないし、逆にねライブをメッセで見てる人はマリーの見逃しちゃうってこと結構ありますからね。
ありますからね、うん、なので私たちは何度も団長腹を切るってことなんですよ。
はいはい、そうです
ね、はい、それを頑張りましょう。
こんなことを毎年やってたんですね、レイラさんは。だから
やってます。
僕はのんきに取材しながら全ライブ、ほとんどのいいライブを見て、なんならちょっとマリーンとかだとゆっくりしながら見たりとかってもありました
でしょ。座って見れるでしょ、うん、
全然見てましたよ、
上の椅子のところに。
はいはい、座って、残念ながら座って見てからよかったら前に行くみたいな大人の遊び方してた。
でしょ、
うん、
でしょ津田さん、今年はそれできないと
思ってください。できないのか。そうか。でも逆に僕その分ね、今年サマソニーもし見れるなら何見るだろうっていうのですごいこの妄想が高まってるんで、
絞っていきますからね、
うん、実際には見れないけど、これ見たいな、この並びいいなっていうのはタイムテーブル見つつ僕もう妄想やってますんで、
頭の中では自由です。
うん、だからその辺の話をレイラさんと、まあ、答え合わせじゃないけど、はい、レイラさん何見たいのかなとか、うん、っていうのを少しチェックしていきたいなという感じで、サマーソニックデイ1いきましょう。
やろう、
いきましょう、
やっちゃおう。
この日全体的に気になってることとかってあります？
ですね、まあもちろん、もう今世界で音楽を語るのに欠かせない女性アーティストがこの日にすごく揃っている、
はいはい、
まあ、もちろん2日目もたくさんいるんですけど、うん、東京1日目にギュギュッと詰まっているなっていう印象で、それこそリンダリンダズとか、
うん、
リナ沢山もビーバドゥービーも、まあ、はい、チャイとかね、
うん、
他にも結構日本のアクトも、私カメレオンライムウピーパイとかも好きなんだけど、そう、
いや、あと、まあ、僕はもうリーガルリリーとかも女性だと好きですし、まあ、それこそね夜にはレイラさんセイントヴィンセントも出ますから。
いますよ、私のもう女性の ヒーローなんですけど、私にとっての、うん、前にサマソに出た時はたまたまばったりお会いして、
お、
写真撮ってもらったことがあります。
すごい、
たまたま会ったの。
すごいな。そっか、
サマソに出トイレ出たとこで。
トイレ行くんだね、セントヴィンセントも。
あ、セントヴィンセントさんはトイレからは出てきてない。私がトイレ
出たら行かない。岡村さんがトイレ行かれるんですね。
はい、あ、それは全然行きますけど。
へー、
そうそうそうそう。あとケイシー・マスグレイブスとか。
あ、もうケイシーのレインボー聞きたいな、曲。
でしょ、
ね、聞きたい。うん、
ね、だからやっぱりケイシーもそうだし、セントヴィンセントもそうだし、海外のフェスだとものすごい大きいステージの鳥居前ぐらいをやってたりするアーティストだから。うん、なんかこの並びでケイシー・マスグレイブスの後にセイント・ヴィンセントソニックステージで見られるんだっていう喜びね。
いや、そうです、この本当にソニックステージとか本当に女性も多いですし、
うん、
今の世界のトレンドっぽい流れになってるなっていうのはすごい感じて、で、うん、そもそも、まあ、この日のヘッドライナーって、まあ、1975じゃないですか、
はい、
1975といえばこのフェスに対してその女性アーティストの比率をもっと上げた方がいいっていう宣言をして、そういうフェスにしか出ないという宣言を、
はい、
まあコロナ禍前なんですけどそういう発言もあって、
うん、
で、まあ、そういうのもまあ影響されてるのかなって思って、僕ね数えてみたんですよ、
うんうん、
実際にその女性アーティストの比率みたいなの、
うん、
1日目ね、この1975が、まあ、大鳥を飾るこの日だと、だいたいね今ね数字を見ると男性アーティスト29、女性アーティスト17、
うん、
そして混合が6、まあ男性女性入ってるアーティストで、まあ大体3割混合入れると4割 44% ぐらいが、まあその比率になってるっていう感じで、まあそれでも男性アーティストは多いっていうのは流れなんですけど、まあ大体日本のフェスだと割と7-3とか下手したら8-2とかで男性アーティストが多いっていう中、まあこの日は特に女性アーティストの比率、うん、まあ世界から見たらまだ少ないかもしれないけど、まあ、意識してやってたり、そのステージによっては本当にソニックだともう半数以上というか7割ぐらい女性みたいなのがあるっていうのは、僕はフェスとしてはすごいそのメッセージとか 意図があるなとは思いましたね、
うん、そうですね、うん、あのこれはねすごく話し始めると長くなっちゃうからコンパクトに喋るので、うん、あのもしかしたら言葉足らずなところがあるかもしれないのは先に謝っておきたいんですけど、うん、前もなんか津田さんとあと永井教授と、はい、まあ、そのフェスの男女比についてあと女性のアーティストとかそのまあ裏方に関してもなぜその音楽業界に女性がどんどんこう少なくなっていってしまうのか、うん、なぜその仕事をこう健全に続けられないのかみたいなところについては話したじゃないですか、うん、このポッドキャストで、はい、でやっぱりそこをこうクリアしていくために多分その裏方に関してもその例えば子供ができて子育てをして、うん、職場に復帰するみたいなところで制度的なところも変えていかなきゃいけないじゃないですか、うん、それって多分個人の力ではなくってもうその背景から変えていかないと、うん、下から変えていかないと難しいところなのでなんかそうやってまずは数をイコールにしていってじゃあこれだけ困る人たちがいるんだからどうやって変えていこうかみたいなところにしていくのはとっても今の世の中で大事なことだと思うんですよね、うんうんうんうん、だからそのメッセージをちゃんとサマーソニックが意識してこう打ち出していくのだとしたらすごく私は日本の中でも革新的なフェスになっていくんじゃないかなと、うん、あのちょっと真面目な話ですけど思います。
いや本当、まあ、数字だけ揃えればいいっていうのではないけれどまずはでもそこ見えるところをやっていくことは、まあ、僕も大事かなと思いますね。今年の僕はサマーソニックはどこまで意識してるのか分かんないけど、まあ、1975がヘッドライナーっていうこともあり、まあ、僕的にはあの半々にしてほしかったけどね本当は。それぐらい、ね、それぐらいかっこいいことをしてほしかったけど、うん、でもその例えば2日目と比べたら、うん、マリンステージの男女比も全然1日目のがあのちゃんと均衡が保たれてるし、まあ、それ言うと本当は2日目もそうなるべきなんだけど、まずその、うん、まずできることからとかそういう、こうちゃんと目に見えるところを変えようとする少しでも変えようとするっていう意思が僕はあると思って、ね、僕は評価したいと思います、
うん、そうですね、はい、私も同じ気持ちです、うん
っていうのもありつつあのこんな真面目な話もしつつちょっと怒りたいのはリバティーンズ、はい、何してんだという
あまあそうねあれ私あれさ前日ぐらいからさもうあのあれリバティーンズってなんか自分たちのスケジュールにサマソニーって入ってるこれみたいな。いや
入ってなかったのよ。
そうでしょ。
なかった
でなんか入ってないのにフランスのフェスがなんか同じ同じ日っていうか時差計算したら同じ日じゃんみたいなところに入ってたりとか。ほぼ同じ
でこう移動できなくねみたいな。
そうこれどうなってんだっていうところからスタートして、うん、やっぱりその翌日ぐらいにあの、ね、ビザの関係でっていう発表があったじゃないですか、うん、まあなんか怒りたいけどビザだよねみたいな気持ちにもなっちゃったんだよな。
でもなんかちょっとこのポッドキャストにも平山さん出てもらった時に、
はいはい、
あのブッキングの
だから、うん、聞きましたよ。
春ぐらいはいや平山さん言ってリバティーンズ僕もそういううがった見方をしちゃうんで本当来るんすか、うん、みたいな、
うん、
難しくないですかって言ったら今回は結構割と本当にちゃんとステップを踏んでいけんじゃないかっていう、うん、本当になんか来れる感じだったんだと思いますけどね。
うーん
あの雰囲気的にはでもやっぱり最後ビザかっていう。
そうですね、うん、だから本人たち的にはすごく来たい気持ちはあったんだと思うんですけどね。
らしい
っ
すよ。らしいなんかそのあのプレスとかリリースが届くんですよいろいろけど、うんうん、リバティーンズはこの来日合わせた関連グッズの情報とかもう結構来てたし、
うん、
だから本当にギリギリそれが8月の、10日より前だったかなに来てたんであ本当に来るんだって僕思ってたんです先週まで。
いやそれ来る気じゃんってなるわ、
う
ん、
あもうこれ本当に来んだなみたいな、うん、あなんか来れるんだみたいなテンションだったんだけど、
うん
ね、残念でいろいろね難しい問題で、まあね、もう一概にねじゃあまあリバティーンズが仕方ないでしょって言っちゃうのも簡単なんだけど。
そうなんだよね、うん、だからなんかやっぱり未だ処理しきれない何かを抱えながら、
うん、
このタイムテーブルを見つめています。
見れるんだよこのリバティーンズは日本で。
本当だね、うん、
だからね本当にリバティーンズ見たいからって言ってチケット買ってた人も多分いると思うから。
はい。
その代わりなんかあの日本オリジナルのなんかライブを収録して公開しますみたいな
あれどこでどうやって収録するんでしょうね。いや
全くわからん全くわからん。
どうせならもう生でやってほしい。あの生配信で、う
ん、生配信やってほしいですけどね本当にそうそう、ね、この間僕はグラストでライブを見て、
うん、
ライブはもう本当最高であの50代以上の人があの、
うん、
モッシュしてました。 イギリス
だ。いやー見たいよ、今私の中でドンジョクバックがすごいかかってる。
いやー見たいけどね、まあこれはもうその配信を楽しみに待ちましょう。
そうしましょう、
はい、
どんな感じなのか楽しみにしてます。
まあ1日目は大きいトピックはこれですかね、あのリバティーンズが出れなくなったっていうのと、まあ、97の話、うん、まあ他は何かこう気になるというか。
そうですね、
絶対見とけっていうね、ま
あ、キャンセルの話で言うと、まあこれをなんか先に言っとくのもあれなんですけど、やっぱりフジロックとか見てても、はい、多分直前でキャンセルとかも全然ありますからね、うん、
あるある、今週絶対あの日本のアーティストも含めてたくさんあるのは仕方ないし、ね、
そうそう
そう、
だからまあそこはもう覚悟して、
うん、そこに別に代打がどうとかっていうのもそこまで考えなくても、あのもう逆に減ったらその分他のステージが見れると思って、
うん、
ここまで来たら僕らも覚悟を決めるしかないですね。
そうですね、うん、っていうところで言うと、見たいアーティストの話に戻ると、うん、リンダリンダズは必ず見ます。
必ず見る、僕も今年一番見たいかもリンダリンダズ、
ね、うん、いや見るべしですよ本当に。
だから僕も海外でも見たことがないので、
うん、
あんまりアメリカから出ないんですよね、だからまだあの学生さんなんの
ね、
ま
あ、ねだから夏休みのシーズンとかに、だから今は夏休みだから日本にも来られるけど、
だから来れるっていう、まあ、おそらく初海外フェスみたいなこと言ってたんで、その、うん、当時春ぐらいにブッキングされた時は。
そうだそうだ、
そうだからそこは絶対見たいし、朝11時40分でございますから
頑張ろう。
皆さん遅れぬよう。
そうですよ、これはとっても見る意味があると思いますよ、うん、あとその、まあ、日本でいう日本とのつながりでいうと、やっぱリンダリンダズって日本の映画のリンダリンダリンダ、
はい、
山下信弘監督が撮った、うん、そこから名前がねついてるじゃないですか、
はい、
で私それに関して山下信弘監督に、リンダリンダリンダリンダリンダズがこう出てきた時、
はい、
話題になり始めた時に実は聞いたことがあって、
うん、あどう思いますかっていうのを。
そう、はい、ご存知だとは思うんですけど、うん、リンダリンダズに関してはどんな風な印象ですかって言ったらめっちゃ嬉しいっつってて。
そうなんだ、あなんかいい話だな。
それで日本に次、その時はまだサマソに決まってなかったんで、うんうん、日本に次来ることがあったらぜひ会いたいし、
うん、
そのリンダリンダリンダに出てたアーティスト、はい、まあ、もちろんペドゥナさんとかはいるんだけど、はいはい、ベボベの関根さんとかね、
うんうんうん、
ベスボル
ベアね、
そうとか前田亜紀さんとか、
はい、
そのみんなを連れてライブ見に行きたいって言ってて、
いらっしゃるかもしれないね。
ちょっと山下監督の連絡先は知らないんだけど、いやここでなんかこの来日でご対面できてたらいいなってちょっと私は、うん、なんかそれも一個泣ける話だなと思って。
いやそうですね、いやこのブルーハーツのカバーとかもね、あのライブで披露してるので、
うんうんうん、
あの日本版の CD にはボーナストラックで入ったりするんですよね、カバー。
そうですよね、
なんかそういうこう日本向けのこともやってくれるし、なんだかお客さん側もねどう迎え入れるかっていうのは楽しみですね、うん、リンダリンダ。
そうですね、でもそことチャイが被ってんのよ。
あ本当だ、チャイ被ってるね、はいはい、
ソニックステージなのよチャイは。
もうでもこれリンダリンダズ終わってチャイ見たらすぐもうビーバドゥービーがマリンステージで
始まる。ここまずさ泣きポイントじゃない。
ここまず泣きポイントですね。しかもこの
最初
の僕らが言ってるこの女性アーティストっていう流れで言ってるのにもう被っちゃってるみたいな。
でそこにリーガルリリーも被ってんでしょ。
そう、俺は裏はリーガルリリー見たいからこれもう全被りよこれ。
だから一回ここであの団長の思いでしょ。
そうですよね、このあの初日のもう正午の12時の段階でおいおい、おいおいってなるっていう。
腹筋の早
腹一回切りますから
切りますよねここでね、うん、で多分私たちはそのステージ MC って大体ステージの終わりに出ることが多くて、
はいはいはい、
その交通整理的なことをしなきゃいけないんで、うんうん、
はいはい、
ってなるとビーバドゥービーは
見れないな。
無理ないよ。
無理か、ビーバドゥービー見たいな。
誰かメッセにビーバドゥービーを連れてきて、
そうそう、うん、もう誰かもうずっと中継しといてほしい俺に。
いや、今
カフェやったよとか今これやりましたみたいな、
うんね、それで言ったらさ、何年か前までそのサマーソニックは、メッセの中にマリンの中継するとこあったじゃないですか。
画面あったあった。
あれ今年どうなるんだろうね。
どうなるんだろう。まあその分散させるっていう意味ではね、お客さんをコロナのこの密を避けるっていう意味では、うんうん、そういうの置いた方がね、
欲しくないですか、
するからね。
ねえ、
欲しいな
ですよね。
あるのかな、まあ、わかんないですよね。このコロナ禍でいろいろフェスのね仕様とかも本当に変わるし、サマソニも久しぶりの開催だからどうなるのかっていうのはありますけど、欲しいな。
そうなんですよ、欲しいですよね、
う
ん、
こうやってるとね、もう12時過ぎましたけど渋谷昴が登場しますから。
あ、本当だよ、
私の愛する渋谷昴が
そうじゃん。
そうなんですよ、渋谷昴さんはね、これ夢が叶うというか、サマソニに出て、まあ、ロック好きですから、うん、出て同じステージに渋谷昴が一番崇拝する河本大翔のクロマニオンズも夜でっていうね。
本当だよ、
結構対バンとか最近やってるんですよ。
あ、
スバルクロマニオンズ何度かやったんですけど、ここサマソニでも同じステージに立つっていう、うんうん、はい、ちょっとね、あのこの間ロッキンジャパンでは関ジャニのステージがね、うん、台風でできなかったので、
そうですよね、
関ジャニ卒業した渋谷昴のステージをここで見たいなと。
いい話、ストーリーがありますね、ちゃんとね。かと思えばその裏でスクイットやってるからね。
本当はスクイットも見たい、これむずい、
もう見たいでしょ、
これむずい
でしょ。スクイットはさ、やっぱ今見なきゃいけないやつじゃん。そうだね、
このイギリスの破天荒なパンクバンド、
こんな今見なきゃだよ。
いや、もうスクイット今見ないと、下手したらもうあのイギリスの同じバンドで言うとアイドルズみたいにバーンって売れちゃう、もっといっちゃうから。
そう、いや
スクイッチはこのそれこそ平山さん、クリエイティブマンの UK 担当の平山さんがもう早めに見つけてきて、もうぜひ日本で見せたいっていうバンドの一つなんで、
う
ん、
そうですよね、うん、まあもちろん今全然イギリスでは売れてるじゃないですか、うん、スクイッチとか
売れてますよ、
うん、だけど日本だとねまだまだ知名度的にもあれなんですけど、見たらぶっ飛ぶんじゃないかと。私もライブは初めてだから。
いや、だからモッシュとかがねない、いつか次コロナが終わった時にそれができるような予習をここで、
初来日見たぜっていうね、うん、
あ、そうそうそうそう、そういうね自慢もできますから。
そういうとこですよね。
一個一個行くと終わんないですよ、ね、レイラさん、これ
やばいね。
だってこの裏リナサヤマでしょ。
いや
ほら、今年といえばやっぱりリナサヤマイヤーですから、こちらでもレイラさんベストアクトに選んでましたけど、
マジで泣いていいですか、なんでここかぶってんの、うん、
あ、ここで
泣けてくる。
これあれね、そのリナさんはこちらで見た時の涙とは違う涙ね。
うん、悔し泣きをね、今ね。もう数日前でもうしてるわ。うん、
いやー、これね、スクイッドの裏でリナ沢山があって。
ねえ、で私たち、おそらく私スクイッドのごめんなさい、仕事の話で。
はいはい、
全然。スクイッドの終わりに出なきゃいけないんで。
そうですね、あの皆さんこうちょっと帰省退場とかもあるみたいですから。
そうです、はい、そうです。ってなるとリナ沢山はあのマリンなんで
お預けだな。見といてよかったですね、こちらで。だからみんな絶対見た方がいいよね、リナ沢山。
本当にあのリナ沢山のステージは、あれはみんなが安全に守られるシェルターなんで。
おう、
あそこに行けば、要はだからそのいろんなマイノリティの方、
あ、はいはいはい、
ね、セクシャルマイノリティ、うん、自分が生きづらいなと思っている人も、うん、リナ沢山のステージに行くと、
はい、
あそこでは誰かに罵られたり、誰かにいじめられたり責められたりしないで、のびのびと踊っていられるっていうシェルターなんですよ、うん、
なるほどね。
だからなんかそういうアーティストとの出会いをしてほしい人がいっぱいいるので、みんなここに行ってください、
うん、いや、リナ沢山13時35分マリンステージ、
うん、
行ってください。僕らを置いて行ってください、
お願いします、うん、私のコーチェラベストアクトです、リナ沢山。
まあ初日はレイラさんはリナ沢山を押すだろうなと思ってましたよ、
うん、押したいんだけどちょっとやっぱ見れないことが悲しすぎて
合わせないっていうね、
なんかもう話題に出すのも辛いみたいな気持ちだったけど、
どんどん
みんな代わりにみんな行って、
どんどん行きましょう、どんどん行きましょう、
うん、
いやでもこの日は本当に邦楽勢も結構元気で、バウンディもね、あのライジングサンデー、ね、バウンディちょっと出れなかったんですけど、
うんうん、
代わりに藤井風がバウンディの曲をめっちゃやるっていう
のをやりまして、そうだよね、あれ配信もしたんだよね、
配信して僕見てたんですけど、それこそ昨日ですよ、うん、12時間前ちょうど、
そうだよね、
見ててバウンディの曲を4曲ぐらいやって、藤井風が逆にバウンディのステージでなんか藤井風のやるんじゃねえかぐらいの うん、まあでもまだ体調のこともあるんでね、出れるかどうかっていうのありますけど。
そうですね、私もでもバウンディ見たいです、この時間帯。
この時間はねいいかもしれないですね、うん、
ソニックです。
夜にかけていろいろ、もそれこそ海外勢マネスキンも出ますし、
来た、
僕らはねマネスキンコーチェラで見て意外と人少ないなって話はしましたけど、
そう、まあ裏かぶりがちょっとね、うん、当たりどころが、ね、
あれだったけどすごかったらしいですよ、ロラパルーザ。
あ
ー、ロラパルーザの映像を見てから、あのちょっと多分検索したら出てくるんで、
うん、
マネスキンのロラパルーザは本当に今年のフェスシーンの中でも相当良かったっていう評価を受けてるので、
そうでしょう、まあ、また相性も絶対いいしね。
意外とだコーチェラよりこのロラパルーザとか、うん、なんだこうサマソニとかそっちのこう、うん、もっとロックの文脈が強いフェスの方が盛り上がるかもしれないんで、うんうん、サマソニックはすごいなんか合うよねって思ってます、マネスキン。
あ、わかります、うん、もう想像できますもん、マリンでやってるとこ。
いやー、これは本当に楽しみだなと思います、うん、もう終わんないよレイラさん、これこんなこと言ってると、
やばい、1日目がまだ終わってない、うん、
1日目が終わってないんで
信じられない。
で、まあ、オフスプも出ますし、そこセイント・ヴィンセントもいますし、
はい、
1975がこの日は締めくくってくれるということで、
1975はもうさ、マシューはなんかインスタで来日してるみたいな、
来てる、なんかもう大丈夫 ね、あんま日本で暴れないでくれって思いますよね。
そう、なんか
おとなしくしとけよ、
これでコロナとかにならなければ、そうそうそう、
あの大丈夫、普通に日本流行ってないとかないからなっていう、う
ん、そうなんですよ、意外と日本流行ってるんで、
そうそう、旅行モードとかなるなよって、きっちりちゃんとスタジオで練習して、うん、あのやってほしいなって。あの1975、しかも、うん、次の週、
うん、
レディングの出演が決まりまして、イギリスの、
あーそっか、
そう、あのレイジーアゲンスタマシーンがあの、
うんうん、
ちょっと怪我をしてね、
骨折してるからね、
そう骨折してるから、あのイギリスには行けないってなって、うん、そこに1975が入って、
うん、
だからそのレディング前哨戦みたいな役割も担うことになったので、
つまりこれは気合が入ってくる
ってことですよ。いや相当気合入ってる、こう日本でのんきに遊んでる場合じゃねえっていう、うん、
そうですよ、うん、
だから今も多分レディングのことも考えたことを多分セットもやってるし、このサマソニーに向けて動いてると思うんで、
うん、
で彼らはやっぱサマーソニック特別だと思うんで、こう一個一個ちゃんと上がってきたっていうステージがあるので、
うんうん、
本当に楽しみ、
楽しみです。
この日はもう1975俺は見てほしい、
だからもうセイント・ヴィンセント頭見て
そこはしっかり見るんだねそこは見て、
そこはちょっと見てほしいんで、うんうん、そこもね今回やっぱサマソニーすごい重要な気はするんですよ、うん、うん、なんかそのイコーリティの話に戻っちゃうけど、うんうん、そうジェンダーイコーリティの話をすごい重要なこととして捉えている1975の裏でしっかりセイント・ヴィンセントが盛り上げてくれる、
それはみんなが選べばいいのよ本当に。僕は
そういうこと
1975行くけど、別にいろんな受け皿が あるのがやっぱフェスだし、
そうそうそうそう、
うん、
でかっこいいねビンネーがやってくれてるから、
そうだよそうだよ、ここビンネーって言うんですね、
うん、いや私が勝手にあの心の中でもセイント・ヴィンセントって言い過ぎてて、う
ん、
ちょっと短くしたくて、ね、うん、ビンネーになってるんですけど、ね、はい、
いやそう見て最後ビーチステージでキリンジーなんか見てね、
あそうですね、
締めくくっていただけたらいいと思います、
うん、
これ1日目終わった時もう一個だけ
いいよ
俺ね、全部のアーティストをちゃんと音源チェックしてね、あの、うん、まあ、大体海外のアーティストとかもう分かってるんですけど、あの、うん、朝一のねオープニングアクトのマウンテンにね、うん、カルトっていうバンドがいるんですよ、
うんうん、
この CVLTE って書いてカルト、
10時半から、
そうこのバンドがね北海道出身のバンド、僕も知らなかったんですけど、
うん、
1975にかなり影響を受けた音なんですよ、
マジか、
だからこの朝から晩まで1975の影響を色濃く受けた1日、
へ
ー、ラインナップのバランスも含めてこの若手の極東の日本のアーティストがこう影響を受けてやってるんじゃないかみたいな、
いや、やっぱサマソニー面白い組み方しますよね、
うん、ここは本当にだからもうこの1日は1日楽しめるっていう感じなので、
うん、
うん、まあ、ただね被ってるよっていうのはやっぱしっかり言っていきたいですね、どうしようもないのは分かる、どうしようもないのは分かる、分かるけど、
どうしようもないのは分かる、
お客さん目線になると被ってるよっていうのは、
そうなんです、
でもかといってずらしたからって言ってどうにもなんないけどね、
うーん、
っていうのはありますが、
そうね、
はい、
だからみんなハンカチを噛みながら見ましょう、
はい、そうですね、1日目こんな感じで皆さん楽しんで、はい、大阪の方はねこれがあの2日目でございますから、
はい、
はい、
一部ねちょっとこうアーティストが出たり出なかったりっていうのがありますけど、
はいはい、ありますけど、まあ、僕らは今回ちょっと東京の方で喋らさせていただけたらなと思うので、うん、2日目行ってみたいと思います。